音声市民メディアであるウェブラジオ FMC とウェブテレビ月テレを運営している IBB 独立放送旅団では、全国のリスナーの皆様に IBB 運営募金へのご協力をお願いしております。詳しくは info@ibb.大阪までメールでお尋ねいただくか、募金案内のページをご覧ください。皆様のご協力によって IBB の活動は継続できています。2026年創立50周年を目指して、 IBB 独立放送旅団からのお知らせでした。
万博のチケットが買いにくいということで、評判が非常に悪いわけであります。普通に何月何日のチケットということで売っちまえばいいのに、まあいろいろパビリオンの何ですかね、行列をなくすために全部時間制限を設けて、時間制で何時から入るとかって、そういうのをこういちいち決め細かくに決めないといけないらしいんですけど、まあ私が知ってる年配の方々は、なんか連絡させて買えるかいとかっつって全然買う気が起きないという。で、まあ売れないもんですからね、一生懸命繁華街にチケット販売センターみたいな相談窓口みたいなのができてやってるんですけど、なんか違うなというようなことを思ったりしているわけであります。まあ今日も万博関連の話はちょいちょい出てくると思いますけれど、お送りしてまいりましょう。 QIC ケムールインサイダークラブ。この番組は FMC を追いかけて30年、コバゼミ、無党派の乱を応援、袋から飛び出たネズミ、ノー IBB ノーライフ、元浦千代吉、赤字会社やってます、ズル向けサブロー、孤高の市民メディア IBB を応援、鉄の爪、かかったかなと思ったらコンタック60億、お買い物は銀調デパート、悪目立ちだけを追い求めてゼロ石明子研究会、ツイッターのプロフィールに比例の2文字がありません、愛ちゃん自由自在かっこぼよよん、2階の看板は営業妨害、中う新大阪駅前店を応援する会かっこ仮、よみがえれ秋津遊楽園、完全黙秘の活動家西中島ダダドの滅びの美学、前島くんの彼女を探しています、全国縁結び愛好会、以上の協賛で大阪淀川区 IBB メディアラボ新大阪ラジオブースから今週もオンデマンド放送でお送りしてまいります。まあね、まあ、万博4月13日からなんですけれども、まだね1ヶ月弱あるわけですけど、なんか知らないですけど海外からのお客さんがじわじわと増えてるような気がしましてね、まあこのまま万博の日まで居座るとは思えないんで多分関係ないとは思うんですけど、なんすかね、インバウンドがこのまああったかくなってきたっていうのもあるんでしょうけど、どうも増えてきたような気がしておりまして、いろいろ用事があってちょっと京都に行きたいなとか、あるいはこう姫路の方行きたいなとかって思って宿をそう探してみたりするんですけど、やっぱ軒並み値段が上がってましてね、これじゃ無理だっつんで、まあしばらくはちょっと日帰りで行くしかないなというようなことになっているんですけどもね、まあそんなことでお送りしてまいります QIC こちら、新大阪、メディアラボ新大阪、MLS は私榎木田新右衛門、そして IBB 九州にいるのは多分この人です、
平尾谷優子です。
熊本も人はどうですか、暖かさを増してきて、桜の便りなんかも聞こえてきまして、人の出かけてるっていうかインバウンドの人とか増えてますか。
いや、まあ変わらずですね。
ああ。あとこれなんかあの熊本市で路面電車で、なんか路面電車爆破したんだよね。
爆破はしてないです。
ああ。
はい。
なんか通り魔事件を起こしたとかそういうことですか。
あ、してませんね。
ああ、はい。なんか事件が起きたらしいんですけど。
あ、事件っていうか、結局後々聞いたらなんか停電があったらしくて。
停電？
はい。
ほう。
私が乗った電車だから、その前になんか事故を起こして、水曜日まで、
はい、
ちょっと期間だけ停止してて、
普通に運休って言えんですけどね。
運休じゃないですよ。あ、運休は丸々止まってたのは26日。
なんかこの間でしょ、だって追突事故があったじゃないですか。
はいはいはい、
市役所の前で、
全線普通だったのはちょっとある一定の時間帯だけで、その後は。
でも停電っていうのは何、自己停電なの？
あ、いや、自己停電じゃなくて、それは多分天候の停電だと思います。なんか桜町もなんかその時間帯にちょっと止まったらしくて。
天候の停電ってどういうこと？
だから、あの、雷とかそういうのじゃないですか。
雷鳴ってたの？
鳴ってましたけど。
ああ、そうなんだ。
今まで乗ってて、あんな停電なかったんですよ。
ああ。まあ、
そんな、
木上さんが乗ってるからね。ええ。
は。
まあ、まあ、
で、
はい。で、なんですか。
だからまた市電なんかやっちゃったかなと思ったんですけど、
ええ、
国会のばかりは、あれ、あの、天候停電。天気による点でだと思われます。
はい。まあ、それはしゃあないですけどね。はい。まあ、ちょっと熊本市電はなんかちょっとタガが緩んでますな、最近いろいろと。
でも私、全線止まったことって初めてですよ、そして、あの事故の時。
まあ、熊本の大地震の時以来じゃないの？
もうびっくりしました。ね、水道町から烏丸町はよく止まってますけど。
はい。
全線普通っていうのはないですか
ね。うん。まあ、大西熊本市長もなんかね、苦虫を噛みつぶしたような顔で、まあ、記会見に臨んでましたけどね。ではお便り行きましょう。こちらは東京都目黒区からいただきました。44歳主婦兼差し絵屋、ラジオネームヤクルト10本一気飲み。
ありがとうございます。
ミャンマーの中部で、28日午後0時50分日本時間の午後3時20分に発生したマグニチュード 7.7 の大地震ですが、このミャンマーの国土を縦断する非常に長い断層、これ1000キロぐらいあるんですよね、長さがね。それの200キロ部分が横ずれしたということで起きたと報じられています。現地では200年近く地震が起きていなかった空白域だそうで、専門家はまあ、いずれ起こりうるところで起こってしまったと指摘しているとのことです。解説をお願いしますということで来ました。まあ、思ったよりでかいっていうか、被害がね、マグニチュード 7.7、まあ、それだけでも十分でかい地震であります。ちなみに、熊本大分大地震の最大の地震、いわゆる本震と言われたやつですけども、あれはマグニチュード 7.3 ですね。これは、阪神淡路大震災、の時の、地震とエネルギーは同じということになります。で、まあ、これ、単純に計算するとこれ対数になりますから、大体、その、阪神、淡路とか、あるいは熊本の地震からすると、だいたい2倍ぐらいの大きさですかね、のエネルギーを持ってる、大きな地震だったということ。それと、震源の深さが10キロということで、浅いと。非常に浅いところで起きた地震だったということで、その震源の近く、まあ、言ってみれば断層の、ずれたところの直上などにいた、まあ、建物なんかにはもう大きな被害が出ているということですね。で、もともと耐震性もそんなに高くなかったんだろうということで、さらにその被害を拡大していると。で、この震源から約1000キロぐらい離れた、お隣の国、タイの、まあ、バンコク。こちらでも高層ビルを建築中だったその高層ビルが一気に崩れ落ちてしまうという、まあ、ショッキングな映像が流れておりまして。で、 まあ、1000キロも離れてこんなことが起きるのかというようなふうに思った方もいらっしゃると思いますけど、これはもう間違いなく、長周期振動というやつで、振動の長さが非常に長い。まあ、船を漕ぐ、船がこう、なんていうかね、どんぶらこ、どんぶらことなるようなゆっくりとした揺れが、まあ、その、距離が離れていれば離れているほど、そういうのが起きやすいんですけれど、それが見事に、こう、今回、その、タイのバンコクに、至ったようだ、そういうふうに思いますね。で、実際、タイのその、バンコクの高層ビルの、まあ、割と高いところ、屋上とかそういうところに、プールだとかそういったものがあったようで、で、そのプールの水がザブンザブンと上から降ってくる映像がたくさん残されてますけども、まあ、あれを見ると、その地震の揺れが、なるほど長周期振動だったんだなってことはなんとなく想像がつくわけです。で、それが被害をまあ大きくしたなと。実際この長周期振動というやつは、距離が離れていても結構な被害をもたらしまして、例えば2011年の東日本大震災を起こしました、東北地方太平洋沖地震というこの大地震、まあマグニチュード9というね、本当にでかい地震だったんですけど、この時はこちら大阪の、大阪先島、まあ今回万博が行われる夢島の手前にある先島という埋め立て地があるんですけど、そこに建っている、高層ビル、これは大阪府の府庁の、別館みたいな位置づけで作られたものなんですけど、これがまあこの長周期振動によって見事に揺れてしまいましたね。で、上層階がまあかなりダメージを受けたというのも実際に起きていたりするわけで。まあ、特にその10階以上あるような高層建築は、まあ、どうしてもこの長周期振動に対する、まあ、脆弱さというかね、そういったものはあるんで、まあ、そういうところでお勤めの方とか、あるいはお住まいの方なんかいらっしゃったら、まあ、ちょっとね、気使ってほしいですね。ただ気使うったっていつ起きるかわかんないですし、あと、まあ、今回のそのバンコクでのその高層ビルのその上の階にあるおそらくプールから水がザンブザンブと降りていく、その映像なんか見ますと、あのプールの水は案外役に立ってんですよ。というのはお風呂のお湯でも実験ができますけど、まあ、言ってみれば、体で、その水をこう、揺さぶって、大波をこう、作るというようなイメージでやっていただいていいんですけれど、例えば、そうですね、お皿の中の水でもいいですし、洗面器の中の水でもいいですけれど、それをこう、揺さぶって、左右に揺さぶってみてほしいんですが、例えば、その、洗面器、たらい、何でもいいですが、それを、右側に揺すったら、当然水は左の方にガバッとこう傾いて集まっていくじゃないですか。だから揺れと反対方向に水はそっちの方に集まるという習性があるわけで。で、それはどういうことかというと、その揺れの方向を逆方向に打ち消すことになるんですね。なので、実はビルの上の階にそこそこの量の水を溜めていたそのプールがあったというのは、実は地震に対してはそこそこいいんですよ。これが。いわゆる免震構造みたいな、そういうのの役割をある程度果たす。まあ、今回おそらく、世界中の地震学者だとかが、高層建築に多分視察に行くと思いますよ。で、その、上層階にあった、そのプールで、どれぐらいの水が、まあ、普段溜めてあって、どれぐらいの重さだったのか、でそういったものがどのように、この今回、オーバーフローしたのかとか、そういったものが研究されて、その今後のなんかに生かされていくんだろうな、というようなことを見ながら、この地震の状況を見ましたけど、木田さんも今回のこの地震のニュース、テレビなどでご覧になったと思いますけども、どんな感想でしょう？
いや、もう、地震はやっぱどこそこあるんだなと。
はい。
はい。だから、やっぱ備え、だって、地震が全くないとこってあるんですか？
あります。はい。
ちなみにどこですか？これは。
ですね、アメリカのですね、ニューヨークとかですね、あの辺りは地震がほぼありません。
ほぼでしょ？全くってことじゃないでしょ？
うん、でも、まあ、ないと言っていいですよ。だからあの辺りで生まれ育った人は地震を一回も経験せずに死んでいく人も中にはいるかもしれないです。 だから本当にね、地震あったことないですっていう人は海外から来る人いますよ。それが日本で震度2とか3とかの地震に遭遇して、こっち側は別にね、震度2とか3とかは別にへでもないけど、それを味わっただけでもう悲鳴を上げてびっくりするような人っていっぱいいますよ。ね、我々はもう散々地震というものを味わってますから、もう味わわなくていいよというぐらい味わってるんですけれど、まあともかく、こういうふうに長い断層がずれるということで引き起こす内陸型のこの大きな地震なんですけれど、日本だってこれはもうどこにでもあるわけで、まあこれは脅すわけですが、近々来るはずです。はい、私はいつも近々来るはずですとこれから言い続けて、もう何年も前から言い続けてますけど、まあ今後心配なのは、とりあえずは熊本県の八代、心配です。そして、大阪は、まあ、やっぱりこの上町断層、これは気になりますね、動きがね。そろそろ来てもおかしくないんじゃないかと。そして京都の亀岡、ここら辺は怪しいですよね。でいつ来てもおかしくないなというふうに思ってますんで、特にまあ大阪の上町断層が本格的に動くと、まあこのね、新大阪 MLS も大ダメージだと思いますけどもね。で、新幹線、新大阪駅も壊滅的な状況になる可能性があるので、これ、本当に大動脈が分断される可能性があるんですけど、そういったのって、ある程度、見越した上で、いろんな、その防災対策とか、減災対策というのを進めているのかどうか、非常に気になりますけどね。まあ、いろんなね、小手先のね、例えばその、乾パンを備蓄しておきましょうとか、飲料水を買っておきましょうとか、まあ、それはもう当然のこととしてあるんですけど、もっと根本的にそういうインフラが壊れた時にどうするの、どうやって、迂回路を迅速に作るのかとか、なんかこうそういうようなことをやっぱり普段からプランを温めておいてほしいんですけど、なかなかこれがね、進んでないなという気がします。まあ、この今回のこのミャンマーの、この地震を見て、他山の石とせずに、やはり我々もいつ来るかわからないということで、考えておいた方がいいんじゃないかなというようなことは思うわけであります。続きまして、秋田県秋田市からいただきました。45歳営業課長、ラジオネーム、レジェンドオブ生ハゲ。
ありがとうございます。
上野と札幌を結んでいた寝台特急カシオペアが、今年6月の臨時運行を最後に完全引退する方針だそうです。運行開始から25年以上が経過して、車両の老朽化が進んでいるほか、車両を引っ張る機関車が減少しているのも原因とのこと。まあこれからは、これはね、こちら西日本で走っておりますサンライズ出雲、サンライズ瀬戸だけになっちゃいますね、ということでいただきました。木田さんは寝台列車は乗ったことあります？
いやー、寝台列車って別に一泊するとかそういうことじゃなくて、夜中走って朝着くとかそういうことでいいんですよね。
それ夜行列車って言うんですけどね。
あれ違う。
寝台列車っていうのは、
ベッドがあるのが寝台列車。
さようです。
あ、じゃあ乗ったことありますね、多分。
ああ。
子供の時。
どっからどこへ？
はい。
どこからどこへ、
だって子供の時だから。
子供の時でも大体覚えとろうだよ。
でも遠く、
なあ、あんたのことだから熊本駅からだろうたい、ね、
いやどっちかでしょうね。
どっちかってどっちよ。
上り下りのどっちかでしょうね。記憶ちょっとあんまり両方覚えてない。
はあ、いくつぐらいの時です。
はい、幼稚園とかそんなんじゃないですか。
はあ、普通幼稚園だったら。
あ、あと中学校もなんか寝台列車。あ、ちょっと待って、記憶がちょっともう曖昧ですいません。はい、
あ、
多分乗ったと思います。
アルツハイマーっていうのが流行ってますんで、注意していただきたいと思うんですけども。
はいはい、そうですね。
ねえ、私が最初に乗ったのは、小学校に、入って1年生の時ですね。で、大阪から熊本に、転居することになって乗ったのが、電車型寝台特急、 あの時は明星だ、明星ってやつに乗ったんですね。新大阪から、まあ、熊本までですね、3段の、あの寝台がありましてね。で、まあ、あと客車型、いわゆるブルートレインと言われるやつは、もうこれはまあ、例えば、寝台特急はやぶさ、みずほ、暁も乗ったことあったな。で、まあ、あと桜、富士、全部乗りましたね。で、東北の方に行くやつは残念ながらちょっと乗ったことないんですけれど、こちら本州から、まあ西日本ですね、九州の方に走る、寝台特急は、まあ、かつてよく乗った、記憶があるわけであります。まあ大人になってからも何回か乗りましたんでね。で、もう今はもう、今このお便りにあるように、サンライズ出雲瀬戸。これ東京から出雲と瀬戸は連結されて走ってきまして、で、大阪を越えて岡山まで来たところで出雲と瀬戸が分割されまして、出雲は山陰へ、そして瀬戸は、瀬戸大橋を渡って四国へというふうに、まあ、行くわけです。で、帰りは、それぞれの場所から発車したものが岡山で再びガッチャンコと連結をして、東京へ向かうというようになってまして、で、あの大阪から東京に行くときなんかは、あの深夜0時ぐらいの、まあ、言ってみれば最終中の最終の、これに乗れば翌朝には東京に着けるよっていう、そういう電車なんで、前島くんなんかが、もう江ノ島さん東京に行くときはもうサンライズしかないですよとかっつって、あの新幹線より1000円安いんでね、でそれ乗せよう乗せようとするって、なかなか取れないんだこれは、切符が。で、むしろ乗りたいんだけど、とあの乗れないというね、いうことで、まあもう時代がこの何て言うんですかね、この夜真夜中走るっていう需要がもうないっていうか、あったとしてもやっぱり高速バスに取られちゃってて、高速バスの安さかな、やっぱり。だからこれが、あの今そうなんですよ、何でもそうだと思うけど、日本ってやっぱり、あのその人々のその収入が本当に減っちゃったんで、いろんな余暇だとかいろんなものにそのお金をつぎ込むっていうことができにくくなっているから、本当にお金のない人はもう極端に安いところで選んじゃうんで、まあもう一番安い高速バスっていう形になるでしょうし、何かこう電車で、あるいはこの鉄道で真夜中走りつつ、まあなんかお弁当や、まあちょっとしたディナーなんかを楽しみつつっていうような、若干贅沢な旅っていうのは、もう本当にあの、まあ一部の JR 九州なんか得意にしてる超豪華リゾートトレインみたいな、そういったものにまあ奪われたというか、もうそれに集約されていて、まあそのさ、あのビジネスやら何やらで、そういったのを利用しようなんていうのはもういなくて、で新幹線でさえもう物売りがいなくなっちゃいましたんでね、車内販売っていうのはあんまり多いとうるせえなと思ってたんだけど、ないならないでやっぱ寂しいなという気がしますね。だから、あのあれは何年だったかな、QIC の、1000回はいつや、2016年だよね。2016年の2月に、QIC の1000回を神戸で収録をしまして、で、帰りも、新神戸から新幹線で、移動しまして、で、熊本まで、帰ってきたという、あの時はまあちょいちょいこの話しますけれど、車内販売のお姉さん捕まえて、みんなが交通系 IC カードをまあ大阪、まあ、近畿圏で移動するんでみんなチャージしとけよっていうんで、やってたんですけど、熊本に帰ったらみんな電車乗らないんでね、その頃バスも、路面電車もまだそういうのは使わない時代だったんで、用途がないと、 JR 使う人以外はもう全く用途がないっつんで、だからもう、帰りは全部、そのチャージしてた金を全部使い切ってしまおうみたいな形になって、それで、その、戻りの、その、車内販売のお姉さんが来るたんびに、何かおつまみとかビールとか、毎回買っててですね、気がついたら、そのワゴンの中の在庫をほとんどその我々で買い占めていたという、そういう出来事があったんですけど、もう、それももう、ないですからね。そういう経験がもうできないというところで、木内さんご存知だったですか、車内販売がなくなっているという。
え、九州のはなかったですよね。
ないですよ、もう全体的に。
あ、そうなんですか。
はい、
もう九州の方はなくなってたから別にもうね、ないものと思ってたんで、別に九州から大阪行く間に一時あったじゃないですか。
はい。
それもなくなるってことですね。
もうとっくにないですよ。
まあ、乗ってないからですね。
グリーン車に乗ってる人だけあるんですよ。
なんじゃそら。
グリーン車に乗ってると、スマホで、メニューを選べて、それで、ピッてやると、運んでくれるんですよ。
でもまあ、買わないですけどね、私はあったとして。
ああ。いやでもね、やっぱりね、コーヒーぐらいは買いたいなと思う時あるね、今も。で、今新幹線のホームに新幹線で出してたコーヒーをその作る自販機が置いてあるのよ。で、新幹線ブレンドって書いてあるのかな。意外と高いんだけどね、それ。なんか自販機で売ってんだからもうちょっと安くしてもいいんじゃねえかとか思うんだけど、なんかそこそこの値段するから、もうこれは買おうかなと思ったけど結局買わなかったですけどね。まあ今度一回買ってみようかなとは思ってますけど、まあともかく、まあ鉄道の旅というのも本当にその景気に左右されるということだと思うので、やっぱりね、今ね、日本のね、景気、そしてその、まあ、庶民の収入というのをね、いかに、こう、アップしていくかっていうのが、これ、ものすごい大事なテーマになると思うんですけど、これ、本当に真剣に取り組んでる政党って言ったら、まあ、私はいくつか、まあ、一つか二つぐらいしか浮かばないですね。で、まあ、後で出てくるピンクなんかは口ばっかりで何もできてませんから、あんなは話にならんのですけど、そういうキャンペーンはこれからもバンバン売っていこうかと思ってますけどもね。まあ、そんな話でございまして、この後も B 枠、早速そういう話が出てきますね。一旦 CM に行きまして、この後もお便りを続けてまいりたいと思います。
居酒屋チャイナシンドローム堂々オープン。確かな目を持つ専属のバイヤーが中国全土を歩いて選んできた怪しげな野菜、奇形魚、そして本場上海の食肉工場から直送の熟成肉を贅沢に使ったデンジャラスな料理を提供いたします。もちろん油は再生廃油 100% だから納得の激安価格。いろんなことに目をつぶって居酒屋チャイナシンドロームでスリリングな夜をお楽しみください。
全国の有料風俗店をご紹介するナイトレジャー大作戦、レポーターの速尺スマタです。さあ今回ご紹介するのはこちら、風俗激戦地西川口に先月オープンして以来大好評のお座敷サロン、宇宙星館ヤマトです。店長のデスラー総統、この店の指名ナンバーワンのスター社長、そして常連客の八山光一郎さんにちょっとお話を伺ってみましょう。皆さんこんにちは。
こんにちは。
デスラー店長繁盛してますね。
おかげさまで連日行列ができるほどですね、嬉しい気分ありとります。
いやー、ナンバーワンのスターシャちゃん、なかなか金星の取れたプロポーションで、しかもちょっとロリが入ってて人気が高いのも頷けますが、どうなんですか。
いえ、それほどでも、でも下の動きうまいってよく褒められます。
いいですね、いいですね。そしてこの恩恵に預かっているのがこちら、作法物の岩山さんですか。
もうやみつきになってしまいました。お金がいくらあっても足らないっす。
いや、羨ましいな、羨ましいな。というわけで今回は西川口からお座敷サロン宇 中星艦ヤマトをご紹介いたしました。なおスターシャちゃんの他にもトメルちゃん、サドちゃん、徳川ちゃんなどサービス抜群、ルックス満点のピチピチギャルが揃っています。さあご指名はお早めに。ナイトレジャー大作戦でした。
メディアプロデューサー、災害ジャーナリストの榎田新右衛門と共に学ぶ知性と好奇心のブラッシュアップ講座、えのき塾では、ただいまオンライン受講生を募集しています。詳しくはえのき塾で検索を。
こちらは愛知県名古屋市からいただきました。39歳、管理栄養士、ラジオネーム森蔵の本音。
ありがとうございます。
鳥取市のすき家で味噌汁にネズミがいた、入ってたんですけどね。事件、ワンオペの問題や会社側の対応などを含めてどう思いますかということでいただきました。まあ木田さんはね、いつも夕げにネズミをお召し上がりになっているようなんですけど、どうですか、このすき家の味噌汁は。
いや、まあ、結局あれ分かったんでしたっけ、状況って。
ですね、これすき家の側の発表で時系列が書いてあるんですけど、1月21日の午前8時頃だそうです。お客様からご指摘を受け、従業員が、まあ、謝罪をしたと。まあ、これがその事件発生であると。で、午前9時になって、1時間ほど経って、お客様から、このすき家の、まあ、お客様電話みたいなもんですかね、そこの電話で、連絡があったと。で、あと、お店からも、連絡が上がってきたと。いうことで、このすき家の本部で、この出来事を把握したと。まあ、発生から1時間後だということですね。で、それから2時間、午前11時頃に、この鳥取南吉方店っていうのかな、ちょっと、まあ、鳥取市内の店ですけど、この店を、まあ、一時的にクローズさせたと。それで、原因調査及び、清掃作業を始めたと。で、並行して鳥取市の保健所にも報告をして、いろんなやり取りを開始したというふうになっています。で、その日の夕方、午後5時頃に、すき家の全店、まあ、全国の店に対して、異物の混入を防ぐ観点から、商品の提供時の目視確認、ちゃんと見て確認しろと、これを徹底を指示する内容の緊急連絡を行ったと。要はですね、これ、作った方がですね、まあ、何も見ずに、味噌汁をついじゃったんですよ。で、見りゃわかる違和感があるはずなんだけど、まあ、見てなかったってことですね。で、これも後で出てきますけど、これ、鍋の中にネズミがいたんじゃないんですよ。お椀にいたんです。
はい。
お椀の中に味噌汁の具が、入れてあって、それが冷蔵庫の中に並べてあったのそうなんですよ。お椀が。で、まあ注文があるたびにそのお椀を取り出して、そこに、その、ポットというか、味噌汁を、その、レードルで継ぐと。なので、そのネズミさん自体は、煮込まれていた形跡はないということが、まあ分析の結果、はっきりしているということで、まあ、その器の中にいて、おそらく冷蔵庫なんで凍死してたんですかね。まあそういうようなことだと思います。で、この1月21日この日のうちに現地調査と並行して、その店内のカメラの映像確認を実施したと。その結果、異物、まあここで言う異物とはネズミのことですけど、ネズミが店内に侵入した経路については、このお店の大型冷蔵庫の扉が店外、店の外に面していて、その下の部分に設置されたゴム製のパッキンに、ひび割れが生じていて、そこから入った可能性が高いという結論に至ったと。 で、全国でこの店と同じように外部に面して下部、その冷蔵庫の下の部分にパッキンを、まあ、つけている、そういう冷蔵庫を設置している店舗は、全国、すき家が全国に1971店舗ある中で72店舗あるそうで、その72店舗で、その、対応を実施すると。これはその、そういう、ひび割れがないかとか、ちゃんと密閉ができるかどうかっていうのをチェックをするってことですよね。で、翌日1月22日に、まずこの鳥取のお店において、専門の、こういうネズミだとかの駆除を専門にしている会社による、駆除の施工を実施したと。で、さらに、まあ、事件発生から2日目、1月23日に、鳥取市の保健所に現地確認をいただいた上で、このお店の営業を再開したと。で、さらに、まあ、このお店の全従業員に対して、このネズミとかあるいは虫とかそういったものの対策と衛生管理に関する重点教育を行ったということです。で、さらに、その、パッキンをつけている、その冷蔵庫の下にパッキンがある72の店舗については、パッキンの状態確認及び交換、その他、まあ、心配される、懸念される箇所の修繕をすべて行って、完了したというのが、これが1月じゃなくて2月ですね。もう2月の28日だったということで、まあ、結構時間はかかったな、というふうになってます。まあ、これで、いろいろと問題がでかくなってしまったということで、まあ、会社の対応としてはあまり褒められないなというふうに思いますけど、木田さんどういうふうに思います？
そうですね、だから1月に起こったことですよね、これ。
はい。
まあ、今回なんでこんな遅くなって出てきたんですかね。
まあ、だからその写真が出てきたってことは、この、まあ、その、実際に配膳されたお客さんが撮ったものだと思うんで、それが、その方が、まあ、リークしたっていうことになっていくんじゃないですか、なんだかんだで。
じゃあ、これがなかったらずっと隠れてたってこと
ですか？そうでしょうね。
それはいかんですね。
ええ。
だから、対応。
要するに、ちっちゃくちっちゃく押さえておこうというふうに思ったのが裏目に出るというよくあるパターンで、うん、で、ともかく、会社の側としては、迅速にいろんなことを対応させていただくっていうことで、この被害を受けた方に関しては本当に、やっぱ精神的なケアも含めて、やったら気持ち悪いじゃない、やっぱりそのネズミが浮かんでる味噌汁が運ばれてきたなんて、通常はありえないようなことが起きたわけだから、うん、下手するとその人一生味噌汁飲めなくなるかもしれないからね。だから。
だってね、うん、髪の毛とかとまた違うわけですからね。
うん。で、まあ、それなりの僕はやっぱり慰謝料だって必要だってくると思うんですよ。で、そのいろんなケアも必要になってくるだろうと。で、まずはその毎日どのような進捗でどういうふうにして会社としてはやっているんだってことをきちんとその方に説明をしつつ、それと、会社としてもきちんとこれは表に出しますと。こういうことがあっちゃいけないので、二度とあっちゃいけないので、会社としても損失はありますけれども、発表させていただきます。ただ、つきましては、そちらの方で、その、写真を、その、外に出したりしないでいただけないでしょうかっていうようなことを言うのは僕はありだと思うんですよ。で、こちらの方でお預かりしたそのデータをもとに、このような状況だったってことを、真摯に説明をさせていただきます。これでご納得いただきたいと思いますって言って、対応するのが僕は筋だと思うんですよ。そこら辺がちょっと雑だったんだろうなという気がします。で、不信感を持ったんだろうね。で、おそらくもうこのままだったら、うやむやにされてしまうっていうふうに思うっていう、まあ、それも当然あるだろうと。いう、そこで、まあ、こういうふうにして露見していったんだろうな、ということだろうと思うんですけど、もしそれがその通りだとするならば、これは本当にその、広報担当とか、こういう事故処理担当の本当に不手際だと私は思いますけれど、まあ、あとそれと、やっぱりこのスキアっていうのは、前から問題が、として言われてきたけど、どうしてもワンオペ問題というのがあって、その、深夜とか早朝っていうのは、言ってみりゃわかるけど、結構やっぱワンオペでやってるよね。その、バイトさんがね。で、例えば8時ってなると、 朝8時というと、まあ会社に行く途中とか学校に行く途中というような人が朝飯をちょっと食っていこうかなっていうような感じで入ってくるお客さんそこそこ多い時間帯だと思うんですよ。で、私もすき家ではないけれど他のまあご飯チェーン店で、朝飯を食べることがちょいちょいありますけれど、やっぱどこそこワンオペなんだよね。で、お客が集中したりするともうテンパった状態になってるなっていうのはあって、で、この店がその時そうだったかどうかはわからないですけれど、もしまあお客が相次いでテンパってたりしたら、そのお椀をもうまさか作ってる人もそこにネズミがいるなんて思ってないから、もうよく見もせずに冷蔵庫から取り出して、そしてよそ見しながらとりあえず味噌汁をさーっとついでトレーに乗せてそのまま行っちゃうっていう、そういうことだったんだろうなと思うんですけど、出された方はたまったもんじゃねえなということですね。まあこれは、まあ、この出したバイトの、位置取りの問題というよりは、この企業風土の問題で、これ、やっぱ、すき家もね、全商という会社ですけど、私がちょいちょい言ってる中尾も全商ですけど、っていう、大丈夫なんだろうかというようなことは思ってしまいますけども、まあさすがにネズミってのはないよな今時。
よっぽど疲れてたんでしょうね。
ああ。
気づきますね、やっぱ器に入れて盛り付けるっていうか、お膳に出すわけですね。
俺も何回か料理屋で食ってる時に壁をドブネズミが通り過ぎていくの見たことあるけどね。やっぱギョッとするぜやっぱ。それとかなんか天井になんかこうなんていうの作業するための蓋があって、それがちょっとずれててさ、そっからなんか目が光ってんなと思ったらなんか猫が覗いてた時あったけどね。あれもやっぱびっくりするよね、やっぱ。やっぱ動物、まあそのゴキブリとかハエとかぐらいやったらまだ、まあしょうがないかっていう諦めもつくけど、さすがに哺乳類はちょっとまずかろうというふうに思いますけどね。まあどうしてもネズミのこういうのが起きると、昔、野良黒という漫画で、野良黒がその日は調理担当で、でブル連隊長から、なんか上等な肉を、なんだ焼けと命令が来て、で我々は大したものを食ってないのに、連隊長のやつはこんないい肉を食ってんのかって言って、でよしちょっとだけ味見してやろうって言って食べてるうちに、結局どんどんどんどん食べてしまって、気がついたら一枚全部肉を野良黒が食ってしまうというね。で、あ、大変なことになったって言って、慌てて野良黒が、近くのドブネズミを拳銃で撃ち殺して、そのネズミの肉を焼いてブル連隊長に持っていくんだな。で持っていったら連隊長が、いや野良黒、お前は日頃から頑張ってくれてるから今日はお前のために肉を用意してたんだと、早速この肉を食べなさいっつって、そのネズミの肉を食わされるという、そういうオチがあったんですけど、それを思い出してしまいました。多分それを思い出すのは宇宙で私だけかもしれませんけども。続いて、こちらは徳島県鳴門市からいただきました。48歳主婦、ラジオネーム時津風。
ありがとうございます。
4月13日の大阪・関西万博開幕日に会場の外でデモを画策している愚かな国会議員についての思いの丈を語ってください。私はこの万博は花から反対ですが、ことここに及び建設に従事した方々や現地スタッフのことを思うと、わざわざ開会式に泥を塗る必要はないと思います。もっと他に意見をぶつける場があると思うのです。国会議員という特別の存在なんですから、ということでいただきました。まず木田さんに伺いましょう。どうでしょうか。
いや他にすることあるでしょっては言いたいですね。
ああないんです。わざわざこれですないんですよ。
ねそこで何を主張したいんですか。
万博いらんって言うんでしょ。
だっていらんって言ったってもうねやってますもんね。
ええええ、 で、まあ、あの、これ3月27日にツイッターで、このね、主犯の大石、大石晃子衆議院議員がツイッターでつぶやいた長文のツイッターのその一番ケツのところに追伸として、一つの文章が上がっていたんで、これをご紹介します。大石の言動の上げ足を取られないために上品な言葉を使って時間を守って万博当日のデモやめてと心配し願う方へ、期待されてもあれなのであらかじめ言いますが無理です、笑い、ごめんね、理由はそういう性格だから、それでも十分検討しとるで、応援してくれよな。原文通りに読ませていただきました。ものすごく読みにくいです。日本語じゃないですこれ。これちょっと分析してみましょうか。大石の言動の上げ足を取られないために上品な言葉を使って時間を守って万博当日のデモやめてと心配し願う方へ、これ意味わかります？これ
わかりません。
大石の言動の上げ足を取られないために、大石の言動がもともとひどい言動であるから、それをそのまま使うと上げ足を取られないように、あえて綺麗な言葉に翻訳して、で、まあ、時間を守れとか万博当日のデモをやめて、まあ、それをもっと汚い言葉で言ってくる人がいるってことを言いたいんですかね。で、心配し願う方へ、わからん、期待されてもあれあれはカタカナです。期待されてもあれなのであらかじめ言いますが無理です、笑い、ごめんね、理由はそういう性格だから、それでも十分検討しとるで応援してくれよな。何語なんかものすげえ頭の悪い AI に作らせた作文みたいなね。今 AI の方がもっとはるかにいい作文するけどね、うん、何事これは、うん、まあね、あるブログというかネット記事が出てまして、今度の選挙で令和は躍進するはずだというのが出てました。で、そこの理由は、令和を支持している支持層は30代から40代のリテラシーの低い、要は情報分析能力の低い、しかも比較的、収入が高くない、そういう人たちがコアなメンバーとしていて、こいつらはバカだから、人に無遠慮に令和を押し付けようとすると、一生懸命信心をこう深めて、令和が素晴らしい素晴らしい素晴らしいのだよというようなことをずっと言い続けていくと、そういう奴らのパワーというのは侮れないよというようなことを書いてあった。まあそれはある意味、当たってるなというような気がします。で、結果的に日本に増えた貧困層というか情弱、情報弱者、そういったのを含めての、まあ総じてリテラシーの低い人たち、そういった人たちをうまい具合に糾合して、そして、自分たちの手下に変えていったのが令和新選組という、そういう野党ベンチャーでありまして、で、この、まあ手なずけられてる人たちがそのいいように、まあ遊ばれてるんですけれど、それに本人たちは気づいていない。で、金よこせと言われたら金を、まあ素直に出してしまう。令和新選組の本体はものすごいお金持ちなんだけど、貧乏であるというふうに簡単に思い込まされている。で、貧乏なわけがなくて、年間9億を超える政党交付金が支払われ、他にも様々なその信者どもから巻き上げた、吸い上げた、そういう、まあ、寄付金だとか、いろんなものがあって、まあ、どちらかというと金満政党なわけですけど、それは一切こうお首にも出さずで、弱小政党である、これからなんだと、応援してくれというような形でやってると。で、それの中でも確かにまあ頑張ってる人もいるんだろうけれど、この大石晃子というのは、まあ質問主意書っていうものがあって、 これは例えば野党の議員なんかは、国会で質問する時間というのに制限が加えられていますから、長い時間質問ができない。それを補うために質問主意書という文章で質問をして、それを文章で回答してもらうというシステムがあって、で、ほとんどの野党議員は、このシステムをうまく使うわけです。使わないと、要するに、活躍する場がないから。で、ところが大石あきこはたったの10本だと指摘されてます。で、やってないんですよ。で、やってるのはこの悪目立ちばかりということで、4月13日、現地だよ、全員集合ということで、ございまして、4月13日日曜日の13時会場って書いてありますけど、別にこれコンサートホールでもなければなんじゃない、もうただの路上なはずなんですけど、会場って書いてあるのすごいですね。で、13時半から集会、14時からデモを行うと。場所はセブンイレブン大阪夢島店横。道路しかないですけどね。どうするんですかね、これ。大変だと思いますけどね。昨日大阪府警のこのデモ担当の係の方からご連絡をいただきまして、この大石デモに関しての通報は複数警察にも入っているということで、警察としては事故が起きないように粛々とこのデモ行進を、も対応させていただくという、非常にこう丁寧な返事でありました。で、私は、ご苦労様ですね、大変ですね、って言ったら、急に声色が、向こうの担当の方の声色が変わりましてね、はい、そうなんですよ、大変ですよ、っていう、本音がついに出まして、警察から。それで、私ももう、黙ってられないなと思ったんで、いやいや、本当に大変だと思います。応援してますんで、はい、本当、頑張ってください、って言ったら、ありがとうございます、っていう、えらい喜んでおられたんですけど、本当に迷惑ですね。いろんな、このデモ行進というやつをやりますと、警察にそのデモというものを申請しなければなりません。許可をもらわないといけません。で、そうなりますと、今度何が行われるかというと、警察官がこのデモ行進のそのコースに臨場しなきゃいけないんです。そこに出張らなきゃいけないんですよ。となると、この人たち、その休日出勤だったりとかいろいろあるんですけど、それに、出なきゃいけない。もちろん、ある程度のお手当はつきます。ただ、もう、ビビたるもん、スズメの涙でありまして、そのために借り出されるわけですよ。で、はっきり言えば、この4月13日、大阪・関西万博開幕の日ですから、たくさんの、お客さん、そして来賓が来るわけで、大変な警備体制になるわけで、そんなところに警備体制を、警備のそのスタッフを、割くような余裕なんてないはずなんですよ。そこの日にわざとこういう嫌がらせをやると。これ完全に嫌がらせですからね。なので、これは本当にひどいなというふうに私は思います。まだね、うちはもうこの人たちを取ったってしょうがねえやと思ってからあんまり取りたいとも思わないんだけど、リスナーさんから、江戸さん、この夢島に行ってこいつらの集体を全て配信してくださいなんていうのがちょっと来てましたね。どうしようかなと今ちょっと思案してるところですけど。本当にめんどくさい悪目立ちする集団が出てきやがったなというふうに思っております。これで世の中が変わりますかね？
変わらないですよね。
うん。こんなことをさせるために国会議員になっていただいたわけではないと思うんですけどね。本当にひどいなというふうに思います。というところで、一旦 CM に行きまして、この後もお便りをご紹介してまいります。
どこが政権を握っても、どうせ官僚の人たちとかが反対して、何も変わらないんですよね。
そういうお邪魔な官僚は、密かに東京湾に沈めています。究極の国民政党、日本アジア党です。
業者間での金銭トラブルでお悩みの社長さん、もう心配はいりません。民事トラブルのエキスパート、三代目獄門組がきっとお役に立ちます。無人相談窓口、いらっしゃい客人も大好評。 皆様のシャドーポリスマン三代目獄門組。
これあげる。
何これ、知ってる、これ痩せるやつでしょ。
嘘、ちょっとやってみなよ。
何の、本当、
内緒だよ。
ねえねえ、ちょっと待ってよ。ねえねえ、言ってよ、
ちゃんとお金払うからさ。
いいよ、
やった、
いくらでも払うから。ねえお願い、マジでないとやばいんだよ。
じゃあ相談してみるよ。
ありがとう、
何でも言うこと聞きますから、お願いします。あれがないとダメなんです。
友達のふりをして納豆は近づいてきます。
こちらは兵庫県神戸市からいただきました。52歳元車屋勤務、ラジオネームひよち、
ありがとうございます。
世界では年間4億トンものプラスチックが生産され、今後20年でその量は倍増すると予想されています。しかしリサイクルされるのはわずか 10% 程度で、残りはプラスチックゴミとして環境中に、蓄積されています。街中に放置された食品パッケージ、ビニール袋、弁当の容器などは雨や風によって河川に流出し海へとたどり着きます。そして波の力などで細かく砕け、5ミリ以下のマイクロプラスチックとなり海中を漂います。ある研究によれば、このマイクロプラスチックは食物連鎖を通じて私たちの飲料水や食事にも混入し、1週間あたりクレジットカード約1枚分、だいたい5グラムを摂取している可能性があるとのことです。これまでマイクロプラスチックに対して人類はほぼ無力でしたが、最近これを分解する微生物が発見され、研究が進められています。レジ袋の有料化や紙製のストローの導入など、人類がプラスチックごみ削減に努める一方で、それを捕食分解する微生物が現れるとは、地球の神秘を感じざるを得ません、ということでいただきました。まあマイクロプラスチック、いわゆる本当にちっちゃな、もう本当極小のビーズみたいなものが漂ってたりするんですけど、例えば化粧品とか歯磨きなどにも実はいるんですけど、これは木田さんご存知ですか？
いや、知らないですね。
ほら、歯磨きの中に、いわゆる研磨剤ということで、はい、ものすごい目の細かい粉が入ってたりするんですよ。で、かつてはそれがアルミニウムの粉だったりするものがあったんですけど、一部これが合成樹脂の系統のものが使われてるなんてのもあったんですよね。で、そういったものが完全に砕けてそのなくなるわけじゃなくて、まあペッと吐き出すわけですから、それがその下水の中を通じて流れていって、どっかでそれがすり抜けて、海に至るなんていうこともあって、で、あと化粧品の中のいわゆる何ていうんですかね、クレンジングとかああいったやつなんかに、まあプラスチックのそのマイクロプラスチックが入ってるなんていうのも中にはあったりしまして、で、もともとちっちゃなその微粒子のプラスチックがそのまま流れていくっていうのも一つ問題になってるし、さっきこのお便りにもあった大きなその弁当の、容器とかビニール袋とかが粉々になってそれが漂ってるっていうのも当然ありますけどもね。で、これらをこううまい具合にこう集められる、吸着できるような、そういうようなシステムがどっかにあって、まあ一番いいのはそれを出さないということなんですけど、ただまあ今ね、一頃紙製のストローがわーっと広がったけど、また今淘汰されてきてますけど、紙製のストローとかどうですか？
いや、嫌いですね。
あれ途中でふやけてくるじゃん。
うん、嫌から嫌です。
で、あれね、紙をね、ある程度固めるためにね、まあある種の糊みたいなものが使われてるんですけど、それがね、溶け出てきてね、それがまた体に有害だって話もあるんですよ。
ああ。
だからむしろプラスチックのストローの方がまだ全然人間の体には有害じゃなかったっていう話もあって、で、それの回収してそれをどうリサイクルに回すとか、そういったのを含めてのなんか違う、やっぱり観点がやっぱり必要なんじゃないかなと。なんかこう短絡的に使わなきゃいいんだっていうのとちょっと違う、やっぱり使う必要があるものは使えばいいんだし、それをそのゴミとして変な風に地球に滞留させないようにするんだという、なんか確固たる意識みたいなものがあればいいと思うし、 前に見たのはプラスチックをあの液体にしちゃうなんかそういう装置があって、例えばその弁当の発泡スチロールの容器だとかああいったのをポンポンポンポンその一旦ちょっともちろん水で洗ってからの話なんだけど水で洗って乾かしたやつをその機械に放り込むとその中に入ってる溶剤がそのプラスチックを溶かしちゃうんですよ。で溶かした状態でそのある一定量溶けたところでそれを回収してそれをその独自のプラントで加熱したりいろんなことをすることによってまあプラスチックの塊を取り出すことができるというそういう本当にリサイクルのまあシステムっていうのを開発している会社があってもういいんじゃないのっていうふうに思ったんですけど、まあ、そんなにはまだ普及してないのかなっていう気がしますけどね。でそれとプラスチックっていずれ細かくなって砕けていくなっていうイメージがあってね、特に外で紫外線にさらされるようなプラスチックっていうのは案外脆くなるのが早いと思うんですよ。例えば洗濯バサミピンチね、洗濯バサミでよくプラスチックで付けられてる安いのがありますけど、あれも外で使ってたら1年か2年するとだいたいもうなんかボロボロになってまあ壊れちゃうっていう、そういう経験があると思うんですけど、あれでこう紫外線とかにさらすことによってそのプラスチック自体をものすごいこう粉々な、まあ粉がいいのかどうかわかんないけど、なんか違うものに変異する、遷移させるという、なんかそういうような、システムとかを考えている人もどっかにおりゃせんかなとか思ったりするんですけど、たださっきのそのプラスチックゴミを溶かしてしまうっていうやつのその溶剤に関しては、主成分は確かオレンジの皮だったと思います。オレンジの皮の中に含まれるその、まあ成分が、プラスチックを溶かすっていう、そういう、まあ、機能っていうか、そういうものがあって。で、確かに、それで、発泡スチロールだったような気がするけど、果汁で溶かす実験を、だいぶ前にやった記憶があるんですけどね。だから、確かそれで消せるというふうに思うんですけれど。まあ今、例えば、木田さんの今、いる部屋で、パッと見て、はい、プラスチックの品物って何かありますか？
ペットボトル。
ああ、他に。
あとは容器ですか？そのコンタクトレンズの。
まあコンタクトレンズ自体もある種の樹脂だからね、あれも。
あと何でしょうね、プラスチック。
そこに座布団とか布団とかあります？
ありますね。
それが例えばポリエステル繊維でできていたらプラスチックですよ。
おー、じゃあ洋服もってことですよね。
そうですね。あと、ね、
結構
例えばそこにテレビがあればテレビの大体このなんですか外側のケースはプラスチックでしょ大体、で時計とかあるいは照明器具、何でもかんでもじゃないですか、今もうプラスチック当たり前なんでね。でそれをじゃあ使わないってわけにもいかないんで、じゃあそれを明日から全部金属に変えますっていうのもいかないんで、やっぱプラスチックとは仲良くやっていかなきゃいかんでしょうな。で、でもさっき言ったみたいにその洗濯バサミで外でずっと干して使ってると、やっぱりその紫外線による変化でもうバキーンって割れたりするんだよね、もう脆くなって。でここでだから使ってて一番長いので4年ぐらい使ってる洗濯バサミあるけど、ほとんど今全滅状態だもん、もうゴミになっちゃってるんですもんね。であれもね、不燃物資源ゴミなのか、あれ本当に迷うね。あれなると、まあ各自治体によってその指定してあるものが違う可能性がありますけど、本当に、まあ、プラスチックだから、もしゃ燃料になるだろうぐらいな感覚は当然あるんですけど、果たしてそれがいいとはまあ言えないわけで。まあ。
でも、衣装ケースとかですよ。
はい。
バケツとかもですよ。
うん。
外に置いといて、火に当てなくても、ほら、やっぱりどんどん劣化して、粉々になるじゃないですか。
はい。
あれ、いいですよね。ゴミ出すときに。
はい。いいですよ。
小さくなるから。小さくなるから。
小さくなるって、そのもうあの割れて粉々になってってこと？
そう粉々になるから。
ああ、まあさ、あの捨てやすくはなるでしょうけどね。
そう、
ええ、まああのまあ本来その外で使うタイプでないものを外で使ってると大体あのこあの脆くなるのは早いんですよね。
うん、
ええ、屋外用って作られてるやつは意外と強かったりしますけどもね。まあもちろん値段にもよるんですけど。まあいろんなものがありますけどね、本当にプラスチックなくなっちゃったら本当にあの一気に今の現代生活の何もできなくなるんで、まあこのまあマイクロプラスチックっていうものをいかになくすか、これは大きなテーマなんで、これはもう絶対に進めていかなきゃならんことだと思うんですけどね。ただまああのね、あの小泉ジュニアがですよ、あいつが急にあのコンビニ袋をなくすとかいろんなことを言いやがったもんで、本当にもう。もうな袋ぐらいつけてくれよって言いたくなったよね、俺は。
本当です、
まあということでございまして、まあ普段使っているプラスチック、そういったもの、まああのこれをどう処理するのかが正しいのか、そういったことなんかもたまにこう考えて、見てはいかがかなというふうに思ったりします。ということでございまして、一旦 CM に行きまして、最後のコーナーに行きたいと思います。
ヤクザに関するあらゆるデータをついに完全ファイル化、週刊ヤクザデータファイル創刊。歴代の広域暴力団を系列ごとに徹底解説、右翼敵屋のデータも網羅、血で血を洗う抗争の歴史をノンフィクションで年代別に紹介、有名組長も続々ファイリングすればかつてないスケールと精密さを誇るヤクザ百科に。週刊ヤクザデータファイル創刊号は特製杯がついて560円。
子供たちの明るい笑顔、健やかな成長に大切なもの、
それはお父さんお母さんの元気な姿です。
私たちナイトレジャー商工組合加盟のデリヘルソープアコヘルがお父さんの元気を応援。
お母さんの欲求不満の解消にはイケメン揃いの出張ホストがお出迎え。
ナイトレジャー商工組合、
子供手当で一本抜いとくキャンペーン、
どのお店も1万3000円ポッキリ、
思わずはしごしちゃいそう、ご利用お待ちしてます。
世界のファッション、タマキン。
フロアの混成市民メディアであるウェブラジオ、FMC とウェブテレビ、月テレを運営している IBB 独立放送旅団では、全国のリスナーの皆様に IBB 運営募金へのご協力をお願いしております。詳しくは、info@ibb.大阪までメールでお尋ねいただくか、募金案内のページをご覧ください。皆様のご協力によって IBB の活動は継続できています。2026年創立50周年を目指して、 IBB 独立放送旅団からのお知らせでした。
こちらは宮城県仙台市からいただきました、50歳広告関係、ラジオネーム元浦千代吉。
ありがとうございます。
新番組 IBB ダイアローグの第1回対談、小笠原理恵、かけるなのかな榎田信也もとても良かったですよ。小笠原さんとの対談、時々やってくださいということでいただきました。あの結構好評だったようで、そういうリクエストをいろんな方からいただいております。ありがとうございます。こちらでこの MLS で、まあ同時って言ったらですけども、まあ、あの時間差つけて2本撮ったんですけど、1本は小笠原理恵さんのチャンネルの方で流すと、でもう1本の方はこちら月テレで流すと、でまあ月テレバージョンは榎田が小笠原さんにインタビューをすると、で小笠原チャンネルの方は小笠原さんが榎田にインタビューをするという、まあたすきがけの構成になっていて、でまあこちら月テレ版では小笠原さんがまあ出している、自衛隊に関する本、こんなにひどい自衛隊生活、 これね、飛鳥新社から出ております。主にこれの話をすると。で、小笠原チャンネルの方では、月刊花田に乗りました、3月号に乗りました、令和新選組の本性、榎田新右衛門内部告発スクープ。これを元にした、野党ベンチャーとは何ぞやというような話を、まあ、延々させていただいたということで、まあ、それぞれリスナー層が違うので、それぞれに、小笠原さん、そして榎田の、キャラクターというのを、こう、お伝えすることができたというのと、まあ、普段小笠原さんのチャンネルに集っている方々は、やっぱりその国防であるとか、その自衛隊であるとか、そういったものに対して、非常に、まあ、強い興味をお持ちの方が多くいらっしゃる。で、こっちは、まあ、ジェツテレは、まあ、いろんな人がいるわけですけど、主に、まあ、まあ、私のこのサブカル的な、おちゃらけの話が好きな人もいらっしゃいますし、また、その、野党ベンチャー、令和新選組を糾弾する、この一連のこの3年ぐらいやってる、これで応援してくださってるリスナーさんもいるということで、そこにその国防というスタンス、そういったものを、また新たなスタンスで話を聞いていただくっていうことができて、まあ、有意義だったかなと思っておりますけど、木原さんはご覧になってますかね。
いや、ちょっとまだ見てないです。
こら、こら、お前、こら、もう、見なんか、こら、もう多くの方にご覧いただいておりますけども。で、これ、まあ、続編希望という声が、ツイッターなどで、複数寄せられておりまして。で、まあ、小笠原さんも非常に気を良くしておりましてですね、やりましょうということになって、まあ、とりあえず月に1回、やろうということになりました。なので、4月の今度また末に、お届けできるんじゃないかなと思っています。で、この間はね、その収録を、3月の17日月曜日の午後からこの MLS でやったんですけど、で、その後夕方から梅田のアパタワーっていうアパホテルのそのでっかいもう高層ビルのやつがあるんですけど、そこで、ある会合があるということで、お招きをいただきましてですね。で、これ将兵会っていう、かつ兵隊の、将兵塾というのがありまして、これアパホテルの社長さんが主催している、まあ、その保守系の政治家の方とか、学者さんであるとか、まあ、いろんなその日本の将来を憂いていらっしゃる方、まあ、が集まっての会合で、まあ、若い女性もちらほらといらっしゃいましたけども、これ通常ですとね、一般の塾生になるには入会金が1万円必要で、で、その後、会費、例えば関西地区とかいろんなところであるんですけれど、その会合、毎月行われるんですけど、この会合に、社会人だと1回3000円、学生さんだと1000円ということだそうで、だから毎月やってるとすると 12×だから3万6000円いるんですよね。だから入会金入れると4万6000円いると結構な出費になっちゃって、今の私にとっては絶対に無理な、もう値段聞いただけで、あ、さあ、ちょっと無理ですねっていうしかない状況だったんですけど、これはもう、小笠原さんの口利きで、あんたはもう物を書いてるプロなんだし、それまでもずっとメディアの世界で生きてきた人なんだから、全然何の問題もないので、上の方に話をつけとくから来なさいというような話をいただきまして。で、そうですか、ということで、ありがたいありがたいや、ということで、行ってまいりました。で、入り口で、お名前はと聞かれたんで、榎田と申しますと言いましたら、あ、榎田先生、伺っておりますって言われて、ほうほうほうとこまで。で、中にこう入ってきましたら、もうすでに、ね、お集まりの方が、どれぐらいいましたかね、もう40人ぐらいお越しだったと思うんですけど、ステージの真ん前にですね、明らかにこれは VIP 席だなというような、ちょっと失礼の違う席がありましてね。で、そこに、もう、私の席がなぜかもう、なぜかっていうか、まあ、あらかじめ話が通ってたんですけど、用意してありまして、わらららら、落ち着かねえぞ、これだっていうぐらいの席だったんですけど、もう、 前はステージだからいいですけど、背中と左右は全部お客さんの目線が突き刺してくるような席なんですよ。目立つところで。で、真ん前に小笠原さんが座ってですね。で、まあ、あと、自民党の元衆議院議員の方とか、まあ、そういういろいろですよ。あと、地方議会の方々とか。まあ、ね、ピンクの政党のチームにいた時には出会えないような、まあ、各界の、まあ、紳士、淑女の皆様がお集まりになっておられましてですね。で、そこにこう、えのき田がこう座っているという、なんか非常にこう違和感を感じる中、話が始まりまして。で、様々な有意義な講演が、ありましてね。で、それを拝聴することができて。で、それが終わった後はお食事が出ますということで、もう何が出るのかなと思ったら、いろんな、まあ、おかずがポンポンポンポンと入ってるトレーに、やっぱり絶対出るよな、絶対出るよなと思ってたら、アパカレー出ました。アパカレーでした。で、あ、やった、俺アパカレー好きなんだよなとか言いながら、アパカレーを食いながら、で、それを食べて、で、まあ、それで一応会は終わり、お開きとなって、で、その時に、講師として来られていた、ウクライナ人の政治の学者さんがいてですね、で、この方と、まあ、話をしたいという、小笠原さんの、まあ、何ですか、リクエストで、で、私も混ぜてもらいまして、で、もう一方、岡山から来られた精神科医の、まあ、お医者さんなんですけど、とってもお医者さんに見えない、もうめちゃめちゃ強そうな、なんか、聞けば、ボディーガード関係の、なんか、有資格者で、もうとんでもなく強い、護身術の大家みたいなそういう人なんですけど、その人も、まあ、喋ってみたらすごいにこやかな楽しい方だったんですけど、まあ、そう4人で、その、会場の横にあったバーラウンジがあるんですけど、そっちに案内されて、それで何飲むんだろうとか思ったら、まあ皆さんアルコールは召し上がらなかったんで、じゃあ私もアイスティーでとかっつって、お茶を飲みながらですね、こう1時間話をして、っていう、まあ、そういう、普段あんまり味わえないような、そういう場に出席させていただきました。で、まあ私みたいなやっぱ変わってるんでね、元は保守なんだけど、なんであんた令和なんかに首突っ込んでたのっていう話になるので、いや、それには意味がありましてと。で、そこら辺の話は、小笠原チャンネルの方で、私、語ってますんで、最近こちらの月テレであんまり喋んないようなことも喋らせてもらってるんで、ぜひね、そちらのチャンネルの方もご覧いただきたいと思いますね。で、まあ、逆にこちらの月テレの方では、この小笠原さんのこんなにひどい自衛隊生活、例えば、被災地で、復旧活動に従事する自衛隊、警察、消防、いろんな人たちがいるんですけども、警察とか消防の人たちには、ホテルが、ちゃんと部屋が用意されていて、ね、まあ、作業が終わればそこで、各個室でシャワーを浴びて、テレビでも見ながら、缶ビールでも開けることができるわけですけれど、自衛隊の人たちは、用意されていたのが体育館でしかも寝具がない、雑魚寝という状況。それが実はこんなにひどい自衛隊生活の表紙の写真なんですよ。で、ちなみにこれはその何の災害だったかというと、いわゆるね、地震とか津波とかの激甚災害と違って、実はこれ鳥インフルエンザの時の写真なんですね。鳥インフルエンザで自衛隊何したのって知らない方もいるかもしれませんけど、自衛隊員が、まあ、借り出されて、鶏を殺す役目をやらされてたんですよ。鶏を、まあ、一度に、穴を掘って、そこに、まあ、要するに放り投げてですね。ほんで、石灰をぶっかけて、土で埋めちまうっていう、メンタルもやられるような、そういうような作業を彼らはやっていて、それで、作業が終わって戻ってみたら、自衛隊は体育館、消防とか警察の人たちは、 別な宿舎があるって、まあ、組織が違うからっていうのです。こんなひどいことはねえだろうって、まあ、そういったことも含めて、訴えてる本がこの、こんなにひどい自衛隊生活。ぜひこれもね、読んでいただきたいと思いますけども。まあ、まだ見てないという、非常にこう、ね、テレッとしている木田上優子さんなんですけど、今の話を聞いて、読んでみたいという感想をお持ちですね。
はぁ。
はいって言わんか、はいって。まあ、なかなか本当に面白い、まあ、おばちゃんって言ったら悪いですけど、まあ、年は多分ね、そう私と変わらない方のようなんですけれど、実際に存じ上げないんですけどね、おいくつの方なのかって。で、本当に、これからうちの番組でもかなり、注目されるキャラクターになるんじゃないかと、ちょっと思ったりしております。どうぞお楽しみにしていただきたいと思いますけどもね。さて、熊本はもう桜満開じゃないの？
そうですね。なんか、昨日ぐらいの雨でちょっと散ってるっぽいところもありますね。
ああ。大阪は今も八分咲きに近づいてんじゃないですかね。まだ満開だって話は聞いてないんですけど、この後、まあ、
場所によりけれ
ど、もちろん今日は、これ収録しているのが3月の29日土曜日の現在時刻16時55分なんですけれど、この後20時半から、ミッドナイト前島の収録が入ってるんですけど、いつもだったらこちらの MLS で収録行うんですけど、今日はもう桜の見頃が最後じゃねえかっていうのもあるんで、ひょっとしたら外に出て、収録を行うかもしれないっていうんで、今どうしようかっていう、まあ、これから3時間で、まあ、決めなきゃいけないなというところになってます。で、あと、まあ、そうですね、これもうオンエアの時はもう3月30日になっていますけれど、まあ年度末ということもありますが、まあ年度末ってあってもう明日31日で終わりになっちゃうんですけど、まあいろいろと物入りでございまして、皆様に、寄付、カンパなど募っております。いやいや、えのきだ、最近おめえ、月刊花田とか載ってんだから懐はお前あったかいんじゃないのとかっていう方いらっしゃると思いますけど、とんでもないことでございまして、もう事実、いろいろと仕事は、増えてきておりまして、いろいろもう取り掛かっているものもあるんですけれど、だからといってその場で取っ払いでお金が出るわけじゃないんで、逆にいろんなとこ出かけて行ったりするので、運賃やら交通費やらいろんなものかかってて、手出しの方が多いんですよ、今のとこ。で、その後、ね、仕事が終わってから、こんだけ、ご請求申し上げますって請求書を送って、それから1ヶ月後ぐらいに振り込まれるっていうのは世の中の流れになってますから。なので、うちは1円も入ってないわけです。ということで、出るばっかりでありまして、今大ピンチになっておりまして、まあ確かに売掛金はじわじわと増えてきてるんで、まあ5月ぐらい、5月、6月になると多分 IBB はだいぶ盛り返すんだろうなというのは、まあなんとなくそういう甘い期待は寄せて、はいるんですけど、今は本当に足らないので、ぜひ皆さんのカンパをお待ちしております。よろしくお願いします。ということでございまして、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。QIC ケムールインサイダークラブ、この番組は FMC を追いかけて30年コバゼミ、無党派の乱を応援、袋から飛び出たネズミ、ノー IBB ノーライフ元浦千代吉、赤字会社やってますズル向けサブロー、孤高の市民メディア IBB を応援、鉄の爪かかったかなと思ったらコンタック60億、お買い物は銀町デパート、悪目立ちだけを追い求めてゼロ石明子研究会、ツイッターのプロフィールに比例の2文字がありません、愛ちゃん自由自在かっこぼよよん、2階の看板は営業妨害、中宇新大阪駅前店を応援する会かっこ仮、よみがえれ秋津遊楽園、完全黙秘の活動家西中島ダダドの滅びの美学、前島くんの彼女を探しています、全国縁結び愛好会、以上の協賛で大阪淀川区 IBB メディアラボ新大阪ラジオブースからオンデマンド放送で今週もお届けしてまいりました。 なんかあの新鍋スタジオのなんかあの機材が古くなってまして、なんか大変そうですけど大丈夫ですか？
立ち上げに時間がかかるの。
立ち上げに時間かかる。
フリーズ。
ああ。今なんかあの上田君が頑張っていろいろ対応を取ってくれてるみたいなんで、あのもうじき解決するんじゃないかというふうに思っておりますが、頑張っていただきたいと、いうふうに思いますね、ということでございまして、まああの桜の頼り、桜前線北上中ということで、まあ皆さんも浮かれて花見なんか行っていただきたいなと思いますが、まあね、事故のないようにしていただきましょうということでございまして、まあこちらもね、あのいろいろやることが増えてまいります。さっきもちらっと申し上げましたけど、いろんなあのビデオ編集のお仕事だとか、いろんなお話をいただくようになってまいりまして、ありがたいことで、これがあの順調に回っていくと IBB もいよいよ今年2025年、いろいろ来年に向けてのですね、その足場が固まってくるだろうなと。そして来年は2026年、このウェブラジオ FMC で、始まりましたこの活動、50年という大きな節目になります。どうぞ皆さんのご声援ご支援よろしくお願いいたします。というわけでございまして、こちら MLS は私榎田信右衛門、そして IBB 九州は
キラウエア優子でした
遅い、ということでございまして、そしてあのこの QIC、私とキラウエだけだと あまりにも辛いので、誰か一人入れたいということで、募集してます。アシスタントさん応募してください。募集してください。応募してください。それではごきげんよう、さようなら。